ほくろうばらの会制作、音訳版デイジー、北区広報誌、我が町北区、2025年1月号、ナンバー344、毎月1日発行、編集、発行、北区役所、制作推進課、広報担当、郵便番号 530-8401、大阪市北区大木町 2-1-27、電話 06-6313-9474、ファックス 06-6362-3821、ホームページアドレス https://www.city.osaka.lg.jp/kita/ QR コードがあります。明けましておめでとうございます。1月号の主な記事は6つあります。1、今日からできる SDGs フードドライブは4面です。2、あれもこれも地域活動は5面です。3、ノロウイルスによる食中毒に注意しましょうは6面7面、丸4、健康福祉のコーナーです。4、大木町公園に新たなスポットが誕生は8面です。5、ご意見を募集しています。丸1、北区将来ビジョン2025年から2034年、案、閉じ。丸2、第3期北区地域福祉計画、案、閉じは8面です。6、懇談会で北区の20歳が大いに語る、北区の大阪の未来は明るいは12面です。北区の推計人口、令和6年12月1日現在、人口147,880人、世帯数93,089世帯。北区の花、バラのイラストと大阪・関西万博のロゴマークがあります。区役所の開庁時間、平日9時から17時30分、ただし金曜は19時まで延長、一部業務。毎月第4日曜日、今月は1月26日日曜、9時から17時30分、一部業務。問い合わせ、総務課、電話 06-6313-9625。地域コミュニティアプリ、ピアッザで身近な情報を交換しませんか？アプリのダウンロード用 QR コードがあります。次、今月のトップ記事。大阪・関西万博まで100日。4月13日日曜から10月13日月曜、夢島で開催。3項目あります。括弧1、夢北万博から旅がスタート。命輝く未来社会のデザインをテーマにした大阪・関西万博。1月3日で開幕まであと100日となります。地元大阪から万博を盛り上げようと、大阪市24区がそれぞれ24区万博を展開。北区でも昨年11月、梅田スカイビルを会場に、子どもたちの夢作りイベント、夢北万博2024を開催し、2日間で約1万5000人が来場しました。自動運転バスが走る未来は、オープニングセレモニーで、横山秀幸大阪市長は、万博の輸送を担う自動運転 EV バスの展示に触れ、運転手が乗っていなくても、車線変更も充電もできる運用を目指しています。実現すれば、そんなバスが365日、街中を走る未来が来るかもしれません、などと挨拶しました。2回目の開催となった夢北万博には、前回を上回る数の企業や団体、専門学校などが子どもたちが様々な職業を体験できるパビリオンを出展しました。寺本譲北区長は、万博で世界中から大阪に多くの人が来られます。今年の夢北万博は国際色もプラスしながら進めたいと話し、コロンビアの花を使ったフラワーアレンジメントや、カンボジアってどんな国？などのパビリオンを紹介しました。 コロンビアの花を贈呈。セレモニーには、駐日コロンビア共和国大使館のドゥラン臨時代理大使も出席し、同国特産の花を横山市長と寺本区長、大阪・関西万博公式キャラクターのミャクミャクにプレゼントしました。南米で唯一、万博にパビリオンを自ら建設するコロンビア共和国。デュラン氏は、この夢北万博から万博に向けた旅が始まります。皆さんの夢がコロンビアの花のように咲き誇り、友情の絆が花開く未来を一緒に作っていければと話し、コロンビア館でお待ちしています。と結びました。続いてステージに上がったのは、高等専修学校生のアイドルグループ、騒音プロジェクトのメンバーです。大阪・関西万博のオフィシャルテーマソング、この星の続きよのダンスを披露した後、来場者に振り付けを指導し、ダンスの輪を広げました。大阪ウィークには区民も参加。万博会期中には、春、夏、秋の3期にわたり、祭りをキーワードに万博会場内各所で多彩な催事を展開する大阪ウィークが設けられ、大阪の魅力を世界に向けて発信し、国内外からやってくる人々に堪能してもらいます。北区からも中学校の吹奏楽部など、様々な方にご出演いただく予定です。また、万博会場だけでなく、北区内でも、北区の魅力を発信できるイベントを大阪ウィークに合わせて企画しています。見るだけでなく、北区民も関わり、参加する万博へ、夢が膨らみます。表紙、デザインと写真、説明。終わり。紙面全体に大阪・関西万博のテーマカラーである赤、青、グレーの3色で額縁のような縁取りがなされています。その中に紙面の上半分を占める大きな写真1枚と生地部分に小さな写真が2枚。祭りの発表をモチーフにした大阪ウィーク春、夏、秋と書かれたロゴマークがあります。コピーライト2025大阪プリフェクチャー大阪シティ。大きな写真エキスポ2025を盛り上げる揃いの法被を着た寺本譲北区長、横山秀幸大阪市長、コロンビア共和国駐日大使臨時代理デュラン氏が大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクと一緒に贈呈された花束や提灯を持っている立ち姿の記念写真です。小さな写真。丸1、空中庭園展望台には、華道家の野村天慶氏が生けたコロンビアの花と、ミャクミャクのフォトコーナーが設置されました。そのコーナーでおどけたポーズをとる、コロンビア共和国駐日大使臨時代理のデュラン氏の写真です。丸2、高等専修学校生騒音プロジェクトのメンバーが、ステージでパフォーマンスを披露する様子。デザインと写真、終わり。
続きです。括弧2。あなたの未来、見えるかな ?3 つあります。丸1。手仕事、IT、鑑識、幅広い職業を体験。教育、福祉、防災など、幅広い分野で、北区が進めてきた官民連携を、子どもたちの夢づくりに生かそうと企画された夢北万博。小学校高学年から高校生を対象にした職業体験、北区ワクワクエキスポ2024には、北区と連携する企業や団体、専門学校などが50を超えるパビリオンを出展しました。VTuber やドローンなどの先端技術、木彫、花火玉作りといった職人の技、商品を引き立てるポップ作りやアパレル店で服を畳む身近な仕事、刑事ドラマで見た鑑識場面の再現など、幅広い体験が用意されました。写真が10枚あります。1、いろいろな職業体験にみんな真剣。 パソコンでゲーム制作体験の様子。2、住まいの設計体験。3、男の子と女の子がゲームでリハビリ体験をする様子。4、能楽で使う能面。5、楽しくできたかな？いろんな色と形のスタンプで空間を作成する様子。6、ポップデザインに挑戦。7、水害の疑似体験でドキドキ。透明の箱の中にある街の模型を子供たちが見ている様子。8、ライフサイクルゲーム。ライフサイクルの絵を囲んでゲーム形式で学ぶ様子。9、フラワーアレンジメント体験。10、電動工具で何を作る？女子生徒が木片を手に持ち考えている様子。写真終わり。2、スマホ教室に向けた事前研修も。大淀中学校1年の山田愛菜さんは美容の仕事に興味があり、ハンドマッサージを体験しました。2人ペアでマッサージをしたりしてもらったり、力加減がすごく難しかったけど、マッサージしてもらった方の手は肌の色が明るくなりました。オイルの香りによってすっきりするとかリラックスするとか効果が違うというのも面白く、もっと知りたいと思いました。スマホ教室での講師補助を体験した北陵中学校1年の寺沢青さんは、学校でも友達に勉強を教えたりするのが好きなので、この体験を選びました、と話し、事前研修を受けて本番に備えました。高齢の方に伝えるときには、タップという言葉は使わず、ここを押してといった方がわかりやすいなど、研修で学んだことが役に立ちました。QR コードの読み取り方を説明したらできるようになって喜ばれました。中、QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。3、実物大のはやぶさ2が登場。会場には小惑星リュウグウから資料を持ち帰った小惑星探査機はやぶさ2の実物大模型も登場。ロケットなどに使われるカーボン複合材を持ち上げる体験や、繊細さゆえに手作業で行う宇宙関連部品のハンダ付け体験もありました。星槎国際高校3年の片山明人さんは、カーボン複合材の大きな板がめっちゃ軽かった、とびっくり。宇宙に特別な興味はありませんでしたが、実際に働いている人の話を聞いてみないとわからないことが多い。もっとこういう機会があれば、いろんな仕事を知れて、自分に合った仕事を見つけられると思う、と話しました。企業が体験参加者から助言や提案を受けるリバースメンターのコーナーも設けられました。自社が開発した商品を試食してもらってアンケートを取ったり、万博を想定したユニフォーム案に意見を求めたり、事前の申し込みに応募した参加者たちの関心は高く、鋭い意見が飛び交いました。写真が3枚あります。1、はやぶさ2の実物大模型がやってきた。本体と太陽光パネルが大きくある様子。2、ワクワクするね。ハンダ付け体験。3、リバースメンターコーナー。ユニフォームのデザインの意見を聞いている様子。写真終わり。 括弧3、未来の社会、見に行こう。3つあります。丸1、自動運転バス登場、空飛ぶ車体験も。命輝く未来社会のデザインをテーマに開かれる大阪・関西万博、夢北万博2024でも、一足先に未来社会を想像させる展示がありました。その一つ、万博の輸送を担う自動運転 EV バスは、衛星からの信号でバスの位置を特定し、センサーやカメラで周囲の状況を判断しながら走行する仕組み。昨年11月から運転手が添乗しての運行が始まっており、将来の無人運行を目指しています。さらに、万博でデモ飛行が予定されている空飛ぶ車をバーチャル体験するコーナーや、自分のアバターを作って未来の都市生活を体験できる大阪ヘルスケアパビリオンの PR ブースも登場。ステージでは万博入場券争奪の万博丸×クイズが催され、家族連れなどで賑わいました。写真が2枚あります。1、自動運転 EV バス。2、空飛ぶ車をバーチャル体験。写真終わり。2、防災体験や暮らしを支える車も登場。未来を考える上で避けて通れない防災。起震車による地震体験をはじめ、瓦礫の中を覗くことができるファイバースコープ体験、担架による怪我人の搬送、炊き出しなど、被災を想定した具体的な体験が用意されました。また、災害現場でも走れる高性能救助車、電気の工事、点検のための高所作業車、白バイ、青バイなど、暮らしを支える車も多数展示されました。写真が2枚あります。1、起震車による地震体験。2、自衛隊による炊き出し。写真終わり。3、国、地域をテーマにデザイン。40階の空中庭園展望台では、中学生によるファッションショー、SDGs、グローバルスタイリングファッションショー、が華やかに開催され、北陵、天満、大淀、中之島の各中学校から45名が参加しました。多くの観客が見守る中、ライトアップされたランウェイを颯爽と歩く中学生が身にまとうのは、自らデザインし、リメイク、スタイリングした衣装です。6つのチームに分かれ、テーマである世界のさまざまな国・地域の要素を取り入れながら制作しました。衣装制作の前に生徒たちは、大阪・関西万博が達成への貢献を目指す持続可能な開発目標 SDGs を考える機会として、大量生産・大量消費・大量廃棄により環境負荷が非常に大きいと指摘されるファッション産業の現状と今後目指していくサスティナブルなファッションへの取り組みなどを学びました。その後、古着リサイクル工場を見学し、隣接する古着販売店の商品の中から制作したい衣装の素材となる古着をいただいてリメイクしました。生徒たちによるファッションショーステージの飾り付けにも古着が使われています。衣装制作からショー出演まで、様々な経験を通して大きく成長した中学生の姿が見られたファッションショーでした。写真が2枚あります。1、SDGs グローバルスタイリングファッションショー、中学生がリメイク&スタイリング。2、衣装制作に携わったうちの1チーム8人の写真。写真終わり。その他のイベントの写真が7枚あります。1、夢や願い事をイラストにした絵馬、皆とずっと楽しく過ごせますように、スクールカウンセラーになりたい。2、歴史と文化をアートでつなぐワークショップでは、のし袋で作ったタイで身を尽くしの鐘を制作。駅から始まるアートイベント来てみて中之島2025で展示予定。3、絹谷浩二天空美術館を見学し、アフレスコ画を体験。生乾きの漆喰に描く人類最古の技法に夢中で取り組みました。4、好きを仕事にする。なぜ勉強が必要なのか。好きを仕事にするポイントは何か。謎解きクリエイターの松丸亮吾さんが、夢に向かって進むヒントをくれました。5. トークセッションハイパー縁側@夢北万博では、3人の中学生高校生が将来の夢について語りました。6. 1階広場では秋晴れの中、北区の中学生による吹奏楽や合唱も披露されました。7. 梅北公園や JR 大阪駅、梅北エリアを歩きながら、防災に役立つ工夫や駅の最新設備を学びました。写真終わり。記事には、夢北万博2024のロゴマークがあります。夢北万博2024の様子は、北区役所公式 YouTube チャンネルでもご確認いただけます。QR コードがあります。